ネギでございます、いつも通りですね、このパワーポイントのスライドを使って第二四半期の、特徴を説明したいと思います。これは第二四半期のサマリーでございます。売上の方は 12% 増収、それから営業利益は 13% 増益になっております。あとは下の方でいくとですね、のれん代償却費用ですね、のれん代の償却費用を除くベースで、営業利益も 12% の増益になっております。であとはプリギャップですね、 9% の伸びですね。まあ、これは第一四半期、我々四半期の予想を出してないんですけれども、第一四半期の方はちょっと年間の予想に比較してると数字弱いじゃないかな、そのご指摘もありまして、まあ、当時ですね、大型案件、数件ですね、クローズできなかったこと、これ一つのファクターになってたんですが、これは第二四半期にちゃんとクローズできておりまして、これで、半期の数字見ると予想通り、の着地になっていると思います。でこれの中にですね、後ほど細かい数字出てまいりますけれども、企業向けの売上の方が好調で、個人向けの売上はちょっと減少気味でございます。でこれは、年間の予想に対してどういうふうに推移しているか、今のところは申し上げましたように予想通り推移しております。これはドル建ての数字でございます。とはですね、地域別ですね、これ円建ての数字でございますが、同じ為替レートで見ると、北米の方がちょっと低く見えます。これは前の四半期に説明したように、今年に入ってから、去年まではですね、ティッピングポイントという製品のすべての売り上げ北米の計上されてたんですけれども、今年に入ったら各地域に、回しております。そこが一番大きな影響はヨーロッパですね。そうするとヨーロッパの 17% もちょっと多めに見えております。でこれはもし調整する数字になるとですね、調整された数字になると、両方ともですね、2桁で伸びている地域でございます。であとアジアの方が伸び率は結構高いですね。これは特にコメントすることはございません。これは同じ為替レートでどういうふうに売上、伸び率推移しているか、そこもですね、ティッピングポイントの買収のピークが終わって、それでまたですね、ちょっと徐々に上がっております。でセグメント別の売上でございます。ここも我々として予想通りの状況でございまして、残念ながら個人向けの売上ですね、北米の方がマイナス状況は続いております。でも一方企業向けですね、2桁の成長、さっきティッピングポイントの売上の入り口調整すると、すべての地域で2桁の伸びを確保しております。でハイブリッドインフラストラクチャープロテクションですね、これは我々としては一番戦略製品で、ネットワークセキュリティとクラウドセキュリティの組み合わせですね。ここは、21% 増収になっております。第一四半期で 11% 増収だったんですけれども、我々としては年間の予想の中にこれは 20% で推移する予想ですので、そこは予想通りの水準で戻ってきたと思います。でユーザープロテクションの方もですね、7% 増収というのは、ユーザープロテクションというのは結構成熟しちゃった市場でございますが、そういう意味でちょっと伸び率高い伸び率ではないかなと思っています。ここは一番、伸び率の方を見るとですね、起用しているのはクラウドエッジという製品ですね、日本で販売されている中小企業向けのクラウドのアプライアンスでございます。後ほど尾身川のプレゼンテーションにですね、もうちょっと説明出ると思いますが、我々としてはアプライアンス製品としてはこれ非常に好調な四半期になりました。これは地域別の売上ですね。あとプリギャップの売上ですね、ここも同じ為替の影響を抜きで見ると、また同じ現象が起きていますね。北米の方が低く見えるのは、一つはもちろんコンシューマーの売上の減りと、あとはティッピングポイントの売上の、リクリですね、それを調整すると、企業向けはですね、ここも2桁で伸びております。これまとめになりますが、企業向けは15% 伸びで、プリギャップで 13% ですね。これも第一四半期で 5% でとどまったことで、この四半期で、順調に回復しております。黒字伸び残高、クリエノベ消費の残高ですね、これも上がってます。 これはちょっと飛ばして経費の方ですね、この四半期で、まあ、特に目立つのは上から2番目ですね、あのセーリングマーケティング、これは前の四半期に比べて結構の大きく伸びてますが、主な要因ですね、あの会社の大型イベントですね、これはお客さんとかパートナーさん向けのグローバルイベントですね、その経費は大きな要因になっております。あと黄色色はこれは人件費ですね、まあ、人件費も上がっています。これは社員の増えていることですね、今回別に株価上がったとかそのファクトはないんですけれども、社員増えていることで人件費も増えております。これはプリーギャップの売上と経費の推移でございます。でキャッシュフロー、キャッシュフローの方は140億円、これはプラス 1% ちょっと伸びてますが、これはトレンドマイクロとしてはこれは最高の四半期で見るとですね、最高の数字になります。キャッシュフローはまあ非常に、健全なキャッシュフローで推移しております。と従業員ですね、156人増えておりますこの四半期で、まあ、部門別見ると営業開発サポートすべて の部門に、増えてます、まあ、営業っていうのは我々としてはこれからも増やしていくつもりでございます。これは世界中にですね、もっとトレンド性に乗るために新しいオフィス拠点作ったりとか、あるいは北米の方もですね、セールスのラインナップ強化したりとか、あとはサポートのお客さん増えると当然なことサポートの人は増えてきます。でこのエルミンの方は人ちょっと増えての、これは新卒入ってくると配属決まる間にここに入ってますので、エルミン自体 の人数はあまり増えてないんですね多分次の四半期が次の四半期で、このここにゾイネットル部の他の部門に移ると思います。ここも特にコメントすることはございません。でハイライトとローライトでございますが、まあ、これはすでに申し上げましたように企業向けのビジネスの成長の改善ですね。あとアプライアンス関連製品、これは数年前まではトレンドマイクロはあんまりハードウェア製品扱ってなかったんで、まあ、そういう意味でこの四半期の結果を見るとですね、売上も伸びて、まあ、結構利益率も結構いい利益率 の商売になっております。で営業キャッシュフローの話ですね、さっき申し上げましたように最高が更新しています。でローライトも当然のことありまして、まあ、個人向けの売上ですね、の減少と、あとはアプライアンスの売上伸びるとですね、いいことですけれども、やっぱりハードウェアの製品ですので、販売原価ですね、売上原価はちょっと上がっちゃいます。だからこの四半期で多分前年に比較すると、30% ぐらい売上原価増えてるんじゃないかなと思います。これ半期の数字ですね、まあ、さっき申し上げましたように年間の予想に比較すると、まあ、予想通りでございます。でここは、まあ、第一四半期第二四半期の合計ですから、あんまり特にこの辺ですね説明が必要ないと思います。まあ、経費の方もですね特に、ここに目立っていることはないですね、まあ、予想ですね、予想は変わりません。今のところは、下半期の予想もですね、特に前我々2月の時点で、考えてたシナリオからあまり大きな違いはないですね。まあ、私の以上でございますが、後で質疑応答の時間で質問を受けしたいと思います。ありがとうございました。